第2週イスラエル人が配置され宿営したことは、神のあがなわれた人たちが究極的に完成されて新エルサレムとなることを予表する。ローマ数字1、民数記2章2節で、エホバはモーセとアロンに言いました。イスラエルの子たちはそれぞれ自分の旗の下に、その父祖の家の旗印のところで宿営しなければならない。彼らは集会の天幕に向かって四方に宿営しなければならない。 A、 配置され宿営した事柄において人の選択はありませんでした。イスラエル人はどの部族から生まれようとも、その部族の旗のもとに宿営しなければならず、自分の選択を持つことは許されていませんでした。B、 この予表の霊的な意義は、紹介の組み合わせにおいて、信者たちは自分の選択を持つことが許されていないということです。彼らの組み合わせは、完全に神の定めと塩梅から出てきたものでなければなりません。C、イスラエル人の間には、12の旗、集会の天幕の4つの側にそれぞれ3つの旗がありましたが、ただ1つの中心的な目標がありました。彼らは集会の天幕と神の証を彼らの中心としていました。1、神の民が神と会うために幕屋は集会の天幕と呼ばれました。2、神の証のために幕屋は証の幕屋と呼ばれました。3、新約においてキリストとキリストの拡大としての紹介は、いずれも幕屋のこれら2つの面の実際です。ローマ数字2、イスラエルの子たちが配置され宿営したことは、神のあがなわれた人たちが究極的に完成されて新エルサレムとなることを予表します。A、 イスラエル人は集会の天幕に向かって東、南、西、北の4つの方向に宿営しました。これは神の証が四方に向かっていたことを意味します。民数記2章3節。東側の日の出る方に宿営する者は、その部隊に従ったユダの英書の旗の者でなければならない。ユダの子たちの族長、9節。ユダの英書に属し、その部隊ごとに数えられたすべての者は186,400であった。彼らは先頭に立って出立しなければならない。B、4つの側にそれぞれ3つの英書がありました。3は三一の神を指し、4は創造された人を指します。3×4 は神聖な三一における神が創造された人とミングリングされて1になることを表彰します。C、3×4 は12です。12はまた永遠と完成、並びに行政と統治を指しています。D、こういうわけでイスラエル人が配置され、宿営したことにおける数によると、彼らの編成は神が神聖な三一において創造された人とミングリングされて永遠の完全な統治の単位を形成することを強調しています。E、啓示録21章の新エルサレムには4つの側があり、それぞれの側には3つの門があります。新エルサレムの4つの側にある門の総数は12であり、12の門にはイスラエルの12部族の名があります。啓示録21章12節から13節。それには大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12部族の名である。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。F、啓示録21章2節から3節によれば、新エルサレムは神の幕屋です。啓示録2章でイスラエルは幕屋の幕は周りに宿営しました。この絵は啓示録21章の新エルサレムの記述と一致します。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。 3節、そして御座から大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に幕屋を張り、彼らは神の民となり、神自ら彼らと共にいて、彼らの神となる。1、啓示録21章の新エルサレムに4つの川があるように、民数記2章の宿営にも4つの川がありました。2、新エルサレムには4つの川にそれぞれ3つの門があります。その上には12部族の名があります。同様に民数記2章でイスラエルの12部族が宿営したことにも、4つの川にそれぞれ3つの部族がありました。3、これはすべて永遠の光景を描写しており、宇宙における神の定められた御旨が、神聖な三一において人とミングリングされて、統治の単位となることを見せています。この統治の単位は、彼の証のために戦うことができます。4、十二部族は宿営したとき、都のようでした。新エルサレムの4つの川の城壁は、都の保証です。5、民数記の配置され宿営した軍隊の12の英首は新エルサレムの城壁に符合します。同様に紹介の組み合わせは神の証を保証するためです。6、各地の紹介の行政はその地の神聖な行政のために 3×4、すなわち12であるべきです。この行政は軍隊であり、神のために戦い、神の証を維持します。ローマ数字3、新エルサレムには大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12部族の名である。A、城壁は分離と保護のためです。新エルサレムは絶対的に神へと分離され、神の権益を完全に保護します。B、その城壁は大きく高いのです。今日すべての信者は彼らの分離と保護のためにそのような大きく高い城壁を必要とします。C、神の永遠のエコノミーの中で御使いは使える霊です。彼らは救いを受け継ぐ者、新エルサレム、新天神地の中心の永遠の祝福に預かる者たちに使えます。D、これらの御使いは私たちの所有を守る門番ですが、私たちは神の永遠のエコノミーの中で豊富な修行を享受するものです。E、啓示録21章12節で、イスラエルは旧約の律法を代表し、新エルサレムの門が律法を代表することを示しています。律法は監視し、観察して、聖なる都の出入りする交流のすべてが律法の要求に合うことを保証します。F、イスラエルの十二部族の名が十二の門に刻まれているのは、この十二部族が聖なる都の入り口であることを強調します。これらの入り口は、福音の述べ伝えを通して人々を三一の神の抱負の中へと導き、都の中の供給を享受させます。ルカ15章10節、私はあなた方に言う、これと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがある。ローマ数字4、12の門は12の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠からなっていた。A、真珠は死の水の中の真珠貝によって生み出されます。1、真珠貝が砂粒、小さな石によって傷つけられると、命の液を砂粒の周りに分泌し、それを尊い真珠にします。2、これが描写するのは、生ける方であるキリストが死の水の中に入ってきて、私たちによって傷つけられ、彼の命を私たちの上に分泌して、私たちを神の永遠の住まいと表現である建造のための尊い真珠にするということです。イザヤ53章5節、しかし彼は私たちの違反のゆえに傷つけられ、私たちの罪過のゆえに砕かれたのである。私たちの平安のために懲らしめが彼に望み、 彼の打たれた傷によって私たちは癒された。3、聖なる都の12の門が12の真珠であることが表徴するのは、死に打ち勝ち命を分泌するキリストによる再生がその都への入り口であるということです。4、これはイスラエルによって代表されている、また護衛する御使いたちが観察している律法の要求に符合します。キリストの勝利の死と命を与える復活によって達成された一度で永遠の再生を通してのみ、私たちは都に入ることができます。5、神は一つの入り口において三一であって、私たちを神の中へと、神の権益の中へと、神の王国の中へと、神のエコノミーの中へともたらし、それは新エルサレムにおいて究極的に完成されます。三一の神は私たちの三一の入り口です。
B、 真珠はキリストの二つの面における分泌の結果を表徴します。この二つの面とは、彼のあがない命を解き放つ死と彼の命を分与する復活です。1、いずれの種類の分泌分与も追い求める信者たちがキリストの復活の力によって、毎日キリストの死を主観的に経験してキリストの死に同型化されることを必要とします。 2、私たちはキリストの復活の力によってのみキリストの死を経験することができます。私たちはキリストの復活の力によって哀れな自己を十字架上に保つ能力と力を持ちます。フィリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。3、私たちはまたイエス・キリストの霊、復活の実際の満ち溢れる供給によって、毎日キリストの復活を主観的に経験して、神の長子の形に同型化されることを追い求めるべきです。フィリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。4、キリストの死はキリストの復活を通してのみ経験することができます。キリストの復活はイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によってのみ、私たちにとって実際的なものとなることができます。5、私たちは霊に戻るとき、命を与える霊としてのキリストと会います。この霊はキリストの復活の実際です。私たちは絶えず祈ることによって、私たちの霊の中でいつもキリストに触れていなければなりません。6、私たちに適用された彼の死は、私たちを彼の死の鋳型に同型化し、私たちの中の彼の霊は、私たちを彼の形、神の長子の形の栄光へと同型化します。7、私たちは皆このように祈る必要があります。主よ、私を常にあなたの死の中に監禁し、保ってください。私はあなたの死から去りたくありません。私はあなたの死を私の甘い、素晴らしい住まいにしたいのです。主よ、私はあなたと共にあなたの死の中に留まっていたいです。8、彼の死は彼がご自身を私たちの周りに分泌する地位を持つ場所です。またこれは彼の復活の命を享受し経験することができる唯一の場所です。この復活の命は一種の命の液であって、私たちの周りに分泌して私たちを素晴らしい一粒の真珠とならせます。それは神の建造に入るためです。9、キリストが私たちのために傷つけられたのは、私たちを彼の傷の中に監禁するためでした。それは彼が 私たちの全生涯にわたって何度も何度も私たちの周りに彼の分泌を施して、私たちを真珠にし、彼の永遠の住まいを建造するためです。10、私たちは主観的に真珠になればなるほど、ますます新エルサレムの中により、ますます王国の中にいます。